All right. Well, I think that's it for my announcements this week. Let's go to Esther. We're going to finish the book of Esther this morning.
はい。では、アナウンスは以上になりますので、聖書の学びに入りたいと思います。エステル記をお開きください。今日でエステル記終わります。
If we have Bible, if any... In the last chapter, there was a very evil man named Haman who met his end.
先週学んだ最後のところで、悪者ハマンが出てきましたけれども、ハマンの、命が終わりました。
And as you may remember, he was an Amalekite and he had an important position in the Persian Empire.
彼は、ハマンはアマレク人で、そしてこのペルシャ帝国の中でも重要な地位にいた人でした。
And he hated Jews.
彼はユダヤ人を憎んでいました。
Especially one Jew he hated, and that was Mordecai.
特に一人ですね、一人のユダヤ人を憎んでいましたけれども、それがモルデカイという人です。
Because Mordecai refused to bow to him.
なぜならば、モルデカイは、このハマンに頭を下げることを拒んだからです。
And his hatred caused him, he hated him so much that he used his power in order to get a law passed.Where the Jews would be annihilated.
そして、あまりにもこのハマンはモルデカイを憎むあまりに、とうとうですね、この自分のポジション立場を利用して、ユダヤ人、彼がユダヤ人だったので、ユダヤ人、ユダヤ民族すべてを滅ぼすというその、法令を作ってしまいました。
But God would not let this happen.
でも神はそんなことが起こらないように起こることはされませんでした。
In the end, Haman was exposed by Queen Esther.
そして、最終的にはこの王妃エステルによって、まあ、ハマンの策略は暴かれます。
God had placed her there in the Persian government in order to save his people.
神が、エステルをこの特別な立場に置かれて、そして、このイスラエルの民を守ろうとされました。このような時のためにこそ置かれたというふうに、言葉の中にもあります。
And Haman was hanged on the same gallows that he had constructed for Mordecai.
そしてハマンは、この自分がもともとモルデカイをここにかけようとしていたその柱に自分がかけられることになりました。
Okay, let's get into verse, chapter 8 this morning. Let's begin by reading verses 1 and 2.
はい、では、エステル記8章から見ていきたいと思います。1節2節をお読みします。その日、クセルクセス王は王妃エステルにユダヤ人を迫害する者ハマンの家を与えた。モルデカイは王の前に来た。エステルが自分と彼との関係を明かしたからである。王はハマンから取り返した自分の指輪を外してそれをモルデカイに与え、エステルはモルデカイにハマンの家の管理を任せた。
モルデカイ is exalted and he's given Haman's place.
モルデカイがここで高められて、そしてハマンの地位を与えられます。
Now last week we finished the message by reading a portion of Psalm 37 andI want to also read a little bit more of it this week, and let's read Psalm 37, 7 to 11. It picks up kind of where we, the first verses we read 1 through 6 last week, but 7 through 11, which kind of shows the truth of what happened here.
先週の学びの中で、詩編の37編の1節から6節までを読んだと思うんですけれども、ちょっとその続きを今日は見たいと思います。7節から11節ですね。
so, yes.
本当に何が起こるのかということがここに書かれています。
Psalm 37, 7 through 11 says, Be still before the Lord and wait patiently for him. Fret not yourselves over the one who prospers in his way, or the man who carries out evil devices. Refrain from anger and forsake wrath. Fret not yourself, it tends only to evil.For the evildoers shall be cut off, but those who wait for the Lord shall inherit the land. In just a little while the wicked will be no more. Though you look carefully at his place, he will not be there. But the meek shall inherit the land and delight themselves in abundant peace.
詩編37編の7節から11節を読みします。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。その道が栄えている者や悪意を遂げようとする者に腹を立てるな。怒ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな、それはただ悪への道だ。悪を行う者は断ち切られ、主を待ち望む者、彼らが地を受け継ぐからだ。もうしばらくで悪しき者はいなくなる。その居所を調べてもそこにはいない。しかし柔和な人は地を受け継ぎ、豊かな繁栄を自らの喜びとする。
This, and you notice that last verse, verse 11, is very similar to what Jesus said. The meek shall inherit the earth.
この最後の11節のところは、イエスもこのようなことを三条の水訓のところで言われました。柔和な人は地を受け継ぐということですね。
And that's gonna happen.
で、それが実際起こります。
Don't, so don't get shaken. The, less, the lesson we should learn from Esther, from Psalm 37, from what Jesus said is, don't get shaken by the presence of evil people in this world.
このエステル記だとか今読んだ詩編の37編、またイエス様が話された言葉などからですね、学べるのは、私たちはこの世でいくら悪がはびこっているように見えても、それによって心を揺り動かされることがないようにしてください。
Trust in God to work out justice in the end.
最終的に神が正義をもたらしてくださるということを信頼してください。
You know, trusting God for justice, it's a big part of our faith.
神が正義をもたらしてくださるということを、これを信頼するということ、これは私たちが神を信頼するということの大きな部分を占めていると思います。私たちの信仰がこう試されるというか、チャレンジを受ける一番大きな部分でもあると思います。ですから私たちは本当にこの神を、私は神を信頼するとしっかりとそれを握りしめることです。
We're going to read verses 3 through 8.And again, we just read the Japanese, so English speakers, please follow along, 3 through 8.
ではエステル記に戻って、8章の3節から8節を日本語でお読みします。エステルは再び王に告げて、その足元にひれ伏し、アガグ人ハマンがユダヤ人に対して企んだ災いとその計略を取り除いていただきたいと泣きながら嘆願した。王がエステルに金の尺を差し伸ばしたので、エステルは身を起こし、王の前に立って言った。もしも王様がよろしければ、また私が王様のご好意を受けることができ、このことを王様が最もだと思いになり、私のことがお気に召すなら、アガグ人ハメダタの子ハマンが王のすべての州にいるユダヤ人を滅ぼしてしまえと書いた、あの企みの書簡を取り消すように、証書を出してください。どうして私は自分の民族に降りかかる災いを見て我慢していられるでしょう。またどうして私の同族が滅びるのを見て我慢していられるでしょう。クセルクセス王は王妃エステルとユダヤ人モルデカイに言った。見よ、ハマンの家を私はエステルに与え、彼は柱にかけられた。ハマンがユダヤ人たちに手を下そうとしたからである。あなた方はユダヤ人についてあなた方の良いと思うように王の名で書き、王の指輪でそれに印を押しなさい。王の名で書かれ、王の指輪で印が押された文書は誰も取り消すことができない。その時王の書記官たちが召集された。それは第三の月、すなわちシワンの月の23日であった。そしてすべてモルデカイが命じた通りにユダヤ人と大衆、
Haman no longer was alive, but the law that he had written that said that Jews were to be destroyed was still in effect.
ハマンはもはやもう生きてはいないんですけれども、でも、ハマンが書いたこのユダヤ人はすべて滅ぼされるというその法令はまだ効力が残っていました。
Remember how this, the laws of the Medes and the Persians could not be changed, it could not be revoked.
メディアとペルシャのこの法令というのは誰も無効にすることができませんでした。
This was meant to, I think,put out an image like he was the emperor, the king was powerful, was like God.
それはつまりこのメディア・ペルシャの王はもう本当に神のように力があるということの表れです。
So his law could not be revoked or changed because he's perfect. And obviously he, you know, that's the kind of the idea there.
ですから、神のようなこの王の出す勅令というのは間違えることがないはずという、もう神のように完全であるというその、イメージを与えるために、のものでした。
So they could, this law that the Jews were going to be destroyed, it was still there, but what they were able to do is make another law that would benefit the Jews.
ですからこのユダヤ人が滅ぼされるという法令が、まだあるわけですけれども、さらにそれを書き換えるような、まあ、あのユダヤ人にとって有利になるような法令を、まあ、作ることができるということです。
Okay, let's read verses 9 through
14. 9節から14節をお読みします。その時王の書記官たちが召集された。それは第三の月、すなわちシワンの月の23日であった。そしてすべてモルデカイが命じた通りに、ユダヤ人と大衆総督たちおよびインドからクシュまで127の首長たちに詔書が書き送られた。各州にその文字で、各民族にはその言語で、ユダヤ人にはその文字と言語で書き送られた。モルデカイはクセルクセス王の名で書き、王の指輪でそれに印を押し、その書簡を御用馬の早馬に乗る旧士に託して送った。その中で王は、どの町にいるユダヤ人たちにも、自分の命を守るために集まって、自分たちを襲う民や州の軍隊を、子供も女たちも含めて残らず根絶やしにし、虐殺し、滅ぼし、彼らの家財をかすめ奪うことを許した。このことは、クセルクセス王のすべての州において、第12の月、すなわちアダルの月の13日に、1日のうちに行うようにということであった。各州に法令として発布されるこの文書の写しが、すべての民族に公示された。それは、ユダヤ人が自分たちの敵に復讐するこの日に備えるためであった。御用馬の早馬に乗った旧士は、王の命令によってせき立てられ、急いで出て行った。この法令は、スサの城で発布された。
So now a new law has been written that would allow the Jews to organize and protect themselves and to destroy anybody who might attack them.
ここで新しい、法令が、作られました。ユダヤ人たちが、この誰でも自分たちを攻撃しようとしてくる者たちを、まあ、滅ぼすことができるという。そのために自分たちを守るというものです。
Now Mordecai made this law. He's now the prime minister. He made the law and sealed it with the king's signet ring, which is like his hanko.
モルデカイがこの法令を作りました。もうあの本当に、彼は一番あの上の位にいましたので、彼がこれを書いて、そして王の指輪で印を押しました。これはまあいわゆる王のハンコを押すようなものです。そして、急いでこの帝国中に、その法令が知らされます。
So basically this second law would overpower the first law.
ですからここでこの二つ目の法令の方が一つ目の法令を上回って力のあるものでした。
And you know, this is much like what God has done for us through the gospel.
これは実は 福音を通して神が私たちにしてくださったこととよく似ていると思います。
There's a law, a spiritual law that you might say that it's been in place since the beginning.
このずっと、初めからこの全てが始まる始まりの時から存在し続けている、そういった律法があります。
It's the law of sin and death.
それは罪と死の律法です。
And if someone sins, they will die.
誰か罪を犯す者がいればその人は死ぬというものです。
And we know that that law is in effect because we see everyone dies.
でそれはその律法が、全ての人に影響しているということが分かります。なぜならば全ての人がやがて死んでいくからです。
Because obviously everyone has sinned.
明らかに全ての者が罪を犯している
And this is, it's like, it's always there. This law exists. It exists right now. It's like the law of gravity. It's just there. We live with it.
で、その法令、律法というのは、この罪と死の律法というのは、常に存在しています。今でもありますし、もうこれは最初から、もうまるでこの重力の法則のようにですね、ずっと存在しているものです。
But it's interesting, God did not revoke that law in order to save us.
興味深いのは、神はですね、私たちをそこから救い出すために、そのもともとあった律法を無効にされたわけではないということです。
He made another law that overpowered it.
神はそれに勝る新しい律法を作ってくださいました。
And that is the law of the spirit of life in Christ Jesus.
それがイエスキリストイエスにあるこの命の御霊の律法です。
Good morning. Okay. And let me just read it in Romans 8, chapters 8, verses 2 through 4.
ちょっと一箇所、ローマ新約聖書のローマ人の手紙を見たいと思います。ローマ人への手紙の8章の2節から4節です。
It talks about what God has done.
神が何をしてくださったかということが書かれています。
For the law of the spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. For God has done what the law weakened by the flesh could not do. By sending his own son in the likeness of sinful flesh and for sin, he condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who walk not according to the flesh but according to the spirit.
ローマ人への手紙の8章の2節から4節。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。肉によって弱くなったため律法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのです。
So the law of sin and death, it's still in place, but the law of the spirit of life supersedes it. It overwhelms it.
ですからこの罪と死の律法というのは、まだそこに存在していますけれども、でも新しくこの命の御霊の律法というものがそれにとって変わって、このもともとある律法を、上書きではないですね、それに勝るものを与えてくださいました。
All right, praise God for that. Let's get back to the story. Let's read verses 15 through 17 of Esther 8.
はい、ではエステル記に戻ります。8章の15節から17節を読みします。モルデカイは青色と白色の王服を着て大きな金の冠をかぶり、白編み布と紫色のマントをまとって王の前から出てきた。するとスサの都は喜びの声にあふれた。ユダヤ人にとってそれは光と喜び、歓喜と栄誉であった。王の命令と法令が届いたところは、どの州、どの町でもユダヤ人は喜び楽しみ、祝宴を張って祝日とした。この地の諸民族の中で大勢の者が 自分はユダヤ人であると宣言した。それはユダヤ人への恐れが彼らに下ったからである。
So things have completely turned around since chapter 4 when that law that the Jews were going to be destroyed was made.
この4章のところではユダヤ人はすべて滅ぼされるという命令が下されましたけれども、その時とこの今の状況というのも完全に様子が変わっています。
At that time, the Jews were wearing sackcloth and they were mourning.
その当時4章の時ですね、の時はユダヤ人たちはみんなもう荒布をかぶ着て、そして灰をかぶって嘆いていました。
And now Mordecai is wearing fine linen and there's that mood is gladness and joy.
それが今モルデカイはもうこの上質な天布の着物を着て、そして、その町中は喜びと楽しみにの空気に変わっています。
But when you think about it, it's like, why are they rejoicing?
ちょっと考えてみてください。なぜ彼らはこんなに喜んでいるのでしょうか。
I mean, you'd think they're still in danger. That law that they're going to be destroyed is still in place.
まだ危険はそこにあるはずです。このユダヤ人を滅ぼすというその法令は残っていますから。
But they're rejoicing because they believe this.Second law. When they came to hear of it, when they heard the news that this new law was made, that they would be saved from their enemies, they rejoiced. They believed it.
でも彼らはその二つ目の律法を法令を聞いたときに、それによって、自分たちの敵から自分たちはこの二つ目の法令が守ってくれるということを受け取り、そして信じました。だからこそ彼らは喜びました。
And again, it's much like the gospel.
でこれもまた福音のようなものです。
When we believe the message of the gospel, we no longer fear death because we know that Jesus conquered death for us.
私たちが福音のメッセージを、信じたときに、もうもはや、死を恐れる必要はなくなりました。なぜならばイエスが私たちのためにこの死に打ち勝ってくださったからです。
And we know that through our faith in Jesus and our trust in Jesus, He's promised we too will conquer death.
そして私たちがイエスを信頼し信じたときに、私たち自身も、イエスと共にこの死に打ち勝つことができました。
Now the first law is still in place. This, the law of sin and death is still, it's still here in place.
もちろん最初の律法、この罪と死の律法はそのままそこにあります。
You know, that basically in the Old Testament said the soul who sins will die.
旧約聖書にも書いてありますけれども、罪を犯した魂が死ぬとあります。
And I'm saved, I have faith, but I still sin.
私自身この信じてイエスを信じて救われましたけれども、でもまだ罪も犯してしまいます。で本来であれば死が死に値するものです。
That ultimately, you know, my body may perish, but ultimately I'm going to live on forever. I have eternal life.
でもこのイエスを信頼することを通して、私は究極的にこの肉体は滅びる時が来ますけれども、でも、永遠の命をもうイエスからいただいて持っています。
It's interesting, verse 17, just back here to Esther 8, that many, it said many of the people, and many from the peoples of the country declared themselves Jews, for the fear of the Jews had fallen on them.
17節のところはちょっと面白いなと思いますけれども、この地の諸民族の中で大勢の者が自分はユダヤ人であると宣言した。それはユダヤ人への恐れが彼らに下ったからであると言います。
I mean, what a change. It's like people from the other nations, they thought it would be advantageous for them to be Jewish.
もう他の、国民にとっては、もうユダヤ人であるということの方が有利であるに違いないという、そういった空気になったということですね。
Okay, let's go into chapter 9 and we're going to read 1 through 10.
はい、では9章に入ります。1節から10節をお読みします。第12の月、すなわちアダルの月の13日、この日に王の命令と法令が実施された。 ユダヤ人の敵がユダヤ人を征服しようと望んでいたまさにその日に、逆にユダヤ人の方が自分たちを憎む者たちを征服することとなった。ユダヤ人たちは自分たちに害を加えようとする者たちを手にかけようと、クセルクセス王のすべての州にある自分たちの町々で集まったが、誰もユダヤ人に抵抗する者はいなかった。彼らへの恐れがすべての民族に下ったからである。諸州の首長、大使、大衆、総督、王の役人も皆ユダヤ人たちを支援した。モルデカイへの恐れが彼らに下ったからである。実際モルデカイは王宮で勢力があり、その名声はすべての州に広がっていた。実にこの人物モルデカイはますます勢力を伸ばしたのであった。ユダヤ人たちは彼らの敵を皆剣で打ち倒し、虐殺して滅ぼし、自分たちを憎む者を思いのままに処分した。ユダヤ人はスサの城でも500人を殺して滅ぼし、またパルシャンダタ、ダルフォン、アスパタ、ポラタ、アダルヤ、アリダタ、パルマシュタ、アリサイ、アリダイ、バイザタを、すなわちハメダタの子でユダヤ人を迫害する者ハマンの子10人を虐殺した。しかし略奪品には手を出さなかった。
So the day when the Jews were to be destroyed, the 13th came, the 12th month on the 13th, which the lunar calendar, so that would not be like our calendar, that would have been in the month of March.
このユダヤ人たちを滅ぼすというその日がやってきました。第12番目の月の13日です。でこれはユダヤ暦は ルナーカレンダーなんだっけ。
Okay.
ユダヤ暦で数えると、3月あたりに当たります。
Instead of the Jews being destroyed, the opposite happened.
で、ユダヤ人を滅ぼす代わりに逆のことが起こりました。
It said the Jews gained mastery over those who hated them.
ユダヤ人の方が今度は自分たちを憎む者たちを征服することとなりました。500
of their enemies were killed in the capital city of Susa, along with the 10 sons of Haman.
そして、この首都スサのところで、約500人のこの敵たちが殺されます。ユダヤ人に敵対する者たちが殺されます。そしてまたハマンの息子たち10人も殺されました。
So let's read verses 11 through
15. 11節から15節をお読みします。その日、スサの城で殺された者の数が王に報告されると、王は王妃エステルに言った。ユダヤ人はスサの城で500人とハマンの息子10人を殺して滅ぼした。王の他の諸州では彼らはどうしたであろう。ところで、あなたは何を願っているのか。それを授けてやろう。あなたのさらなる望みは何か、それを叶えてやろう。エステルは答えた。もしも王様がよろしければ、明日もスサにいるユダヤ人に今日の法令通りにすることをお許しください。そしてハマンの息子10人を柱にかけてください。そこで王はそのように実施するように命じた。法令がスサで布告され、ハマンの息子10人は柱にかけられた。スサにいるユダヤ人はアダルの月の14日にも集まってスサで300人を殺した。しかし略奪品には手を出さなかった。
So after the enemies plundered or enemies in the capital were destroyed, the king asks Esther if she had any further request.
このように、敵のユダヤ人の敵たち500人が殺された後で、王はエステルにさらに願いがあるかと尋ねました。それに対してエステルは、もう一日敵を滅ぼすことを許してほしいと、そしてさらに、このハマンの息子たちを柱にかけてくださいと願いました。
Now we mentioned the gallows. That word there just means wood, or it could be pole. It could be the idea is they hung their bodies for everyone to see. It was an act of kind of publicly disgracing them.
この木でできた柱ですね、ここに、かけるということ、遺体をかけるということは、つまりもう公然とこの彼らを恥ずかしめるような行為である、すべての人から見られますから、そういう行為です。
Let's read verses 16 through 22.
16節から22節をお読みします。王の諸州にいる残りのユダヤ人たちも団結して自分たちの命を守り、敵からの安息を得た。すなわち自分たちを憎む者7万5千人を殺した。しかし略奪品には手を出さなかった。これはアダルの月の13日のことであり、その14日に彼らは休んで、その日を祝宴と喜びの日とした。しかしスサにいるユダヤ人たちはその月の13日にも14日にも集まり、15日には休んで、その日を祝宴と喜びの日とした。それで城壁のない村に住む田舎のユダヤ人はアダルの月の14日を喜びと祝宴の祝日とし、互いにご馳走を送り交わす日としている。モルデカイはこれらのことを書いて、クセルクセス王のすべての州の近いところや遠いところにいるすべてのユダヤ人に書簡を送った。それはユダヤ人が毎年アダルの月の14日と15日を自分たちの敵からの安息を得た日、悲しみが喜びに、藻が祝いの日に変わった月として、祝宴と喜びの日、互いにご馳走を送り交わし、貧しい人々に贈り物をする日と定めるためであった。
So after they destroyed their enemies, they celebrated with feasting and gladness throughout the empire.
彼らは敵を滅ぼした後、このペルシャ帝国中で、祝宴と喜びを行います。喜びの日が行
いました。
彼らの悲しみは、喜びに変わりました。なぜなら敵が滅ぼされたからです。
This kind of reminds me, I wanted to lookThe prophecy in the book of Isaiah that talks about, that looks ahead, you know, kind of to our day.
ちょっと、このイザヤの言葉を、イザヤの言葉を思い出します。このイザヤが予言したところは、これはちょっと先の将来のこと、イエスが来られる時のことを見据えて語った予言になります。イザヤ書。
And I want to read Isaiah 61 verses 1 through 3.
イザヤ書61章の1節から3節です。
And it says, The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the year of the Lord's favor.And the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, to grant those who mourn in Zion, to give them a beautiful headdress instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, the garment of praise instead of a faint spirit, that they would be called oaks of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified.
イザヤ書61章の1節から3節を読みします。神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむ者を慰めるために、シオンの嘆き悲しむ者たちに、灰の代わりに頭の飾りを、嘆きの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるために、彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれる。
These verses were a prophecy looking ahead to when Jesus would come.
これらの箇所はイエスがやがて来られる時のことを、見て、語られた予言です。
You remember when Jesus was just beginning his ministry in Nazareth, he went into the synagogue and he was given the scroll to read, and and he opened this place and read here from Isaiah 61.
覚えておられるでしょうか。イエスがこの構想外を始められた一番最初の時、ナザレで、街道に入っていって、そして、巻物を渡されて、それを、読まれました。その時にイエスが読まれた箇所がこのイザヤ書61章です。
Yeah, but what's interesting, I'm not going to go into it, but Jesus stopped halfway through verse 2 here. He said, and to proclaim the year of the Lord's favor. Then they rolled up the scroll, and then he. And so it's interesting because he and then he said, now, today, verse 21, he said, today this has been fulfilled in your hearing.
そしてそこで、イエスはですね、この61章を全ては読まないで途中までですね、この主の恵みの年を告げるためにというところまで読まれて、そしてそれを巻物を置いて、あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しましたと言われました。
I mean, it's just kind of interesting. He stopped halfway. And if the next verses and the next half of the verses and the day of vengeance of our God, of course that's still in the future.
興味深いのは、イエスはこの先ほど読んだ61章の途中で、半分でその読むのを終わりました。でその後に書かれているのが、この復讐、神の復讐の日を告げという、この復讐のことが書かれているところになります。
Because Jesus defeated our enemy on the cross.
イエスは十字架の上で、この敵を打ち負かしてくださいました。
But it won't be fully to completion until Jesus comes again. Then all that's it. The time for the devil is done.
でも、完全に、このすべてが終わるのはイエスが再び戻ってこられる時です。その時にこそ、悪魔は完全に滅ぼされます。
You know, as we read these chapters in Esther, it's kind of uncomfortable. You know, all this killing that they're doing and...Taking vengeance and stuff.
ちょっとこのエステル記ですね、もう、どっちが何人殺してとか、もうこの復讐の話とか、あまり、読んでて気分のいいものではないかもしれません。
But when you look at it as, you know, for us, as we apply it to our lives, we're looking at our spiritual enemies, and we have spiritual enemies who are real, who want to destroy us.
でも私たちは、これを読むときにこの霊的な、世界のことを考えて適用して、いきます。私たちにも霊的な敵というものが常に周りにいて、そして私たちを滅ぼそうとしています。
And it is comforting to know that God has a that it's not he's going to take care of our enemies completely. I mean,
もう神は必ずこの私たちの敵を、滅ぼしてくださるということ、これを、知っておくというのは私たちにとっての本当に、慰めになります。
You know, and there's a verse this is just funny. If you ever notice this verse at the end of Romans 16,
ローマ人への手紙の16章の最後。
It's where Paul is kind of signing off to the Romans. He says, be innocent of evil, you know, and let your, you know, be wise and innocent from evil. But then he said, verse 20, the God of peace will soon crush Satan under your feet. Wow.
ローマ人への手紙の16章の最後のところでパウロがこのように言っています。私が願うのはあなた方が善には悟く、悪には疎くと言って、その後20節のところ、16章の20節のところで、平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいます。ですから心配しないでください。悪がどんなにはびこっていても必ずこの滅ぼされる日が。
But I do want to look one more thing in this prophecy in Isaiah, where it talks about he's given us a spirit of oil of gladness instead of mourning.
先ほどのこのイザヤ書の61章を読みましたけれども、この嘆きの代わりに喜びの油をというふうにありました。
Because Jesus has given us a reason to put away our sadness and to rejoice.
イエスは私たちのこの悲しみというものを取り除いてくださって、そして代わりに喜びを与えてくださいます。
He has set us freeAnd given us, in verse 3, the garment of praise instead of a faint spirit.
そして私たちを解放してくださって、3節にあるようにこの憂いの心の代わりに賛美の外灯をつけさせてくださいます。
So that's kind of something we have to grab onto, you know, in faith. You know, don't, we're not, you know, kawaiso and victims. We are victorious in Christ.
ですから私たちはこれを信仰によってしっかりと握っておく必要があります。私たちはもうかわいそうなものではなくて、もう本当にこの、勝利したものであるということです。
All right, let's look at verses 23 back here at Esther 9 23 through 32、
はい、では、エステル記9章に戻って23節から32節までお読みします。ユダヤ人はすでに守り始めていたことであるが、モルデカイが彼らに書き送ったことを受け入れた。実にアガグ人ハメダタの子でユダヤ人すべてを迫害する者ハマンは、ユダヤ人を滅ぼそうと企んでプル、すなわちくじによって決め、彼らをかき乱して滅ぼそうとしたが、そのことが王の耳に入った時に、王は書簡で命じ、ハマンがユダヤ人に対して企んだ悪い計略をハマンの頭上に返し、彼とその子らを柱にかけたのであった。こういうわけでユダヤ人はプルの名にちなんでこれらの日をプリムと呼んだ。こうしてこの書簡のすべての言葉により、またこのことについて彼らが見たこと、また彼らに起こったことにより、ユダヤ人は自分たちとその子孫および自分たちにつく者たちがその文書の通りに毎年定まった時期にこの領日を守り行い、これを廃止してはならないと定めた。またこの領日は世々にわたりすべての家族、諸州、町々において記念され、祝われなければならないとし、これらのプリムの日がユダヤ人の間で廃止されることがなく、この記憶が自分たちの子孫の中で途絶えてしまわないようにした。アビハイルの娘である王妃エステルとユダヤ人モルデカイはプリムについてついてのこの第二の書簡を全権を持って書き記し、確かなものとした。この書簡は平和と誠実の言葉を持ってクセルクセスの王国の127州にいるすべてのユダヤ人に送られ、ユダヤ人モルデカイと王妃エステルがユダヤ人に命じた通り、またユダヤ人が自分たちとその子孫のために断食と哀悼に関して定めた通り、このプリムの領日を定まった時期に守るようにした。エステルの命令はこのプリムに関する事柄を義務付け、書物に記された。
So this was the beginning of the Feast of Purim, which the Jews still celebrate to this day.
これがこのプリムの祭りというユダヤ人が今日でも祝っているお祭りですけれども、その始まりです。
It's kind of a real festive time. The kids dress up in costumes, like kind of like our.
もうこれは本当に大きなお祝いの時で、子どもたちはいろんな衣装をつけて、もうちょっとハロウィンみたいな感じでお祝いします。
But I happened to be in Israel when I did go there on a tour. I was blessed to go there many years ago on a tour. But I was there right during this feast of Purim.
私は何年か前にイスラエルに行かせていただいた機会がありますけれども、その時に、ちょうどこのプリムの祭りにぶつかりました。
And just we were getting off the bus one, and they had these big bags of cookies. They were handing out cookies.
で、ツアーのそのバスを、降りたときに、そう 乗ってた私たちにみんなに、この大きなクッキーを配ってくれたんですね。
They have a special cookie they eat at Purim called, it's called Haman's Ear.
それは、このプリムの祭りの時に特別に彼らが、食べる、ハマンの耳と呼ばれるクッキーです。
That sounds weird. I mean, it's a delicious cookie. It's got like date filling and kind of a, you know, cookie.
でもとても美味しいクッキーで中にこのデーツが入っていて、すごく美味しかったです。
You know, I'm never one to receive a cookie. I like cookies, so I was very happy they were giving them out. And I go, these are really good.
私はあのクッキー大好きなので、まさかそこでもらえると思ってなかったんですけれども、本当に美味しいものでした。
I wonder if they have them in Japan, you know?
日本にあるかな。
Let's we're gonna finish up. Chapter 10 is just like three verses.
はい、では 10章、3節だけなので、ここまで読みたいと思います。クセルクセス王は本土と海の島々に区域を課した。彼の権威と勇気によるすべての功績、王に重んじられたモルデカイの偉大さについての詳細、それはメディアとペルシャの王の歴代史に確かに記されている。実にユダヤ人モルデカイはクセルクセス王の次の位にあって、ユダヤ人にとっては大いなるものであり、多くの同胞たちに敬愛された。彼は自分の民の幸福を求め、自分の全民族に平和を語るものであった。
These last verses talk about the fame of Mordecai.
この最後のところはモルデカイの名声について語っています。
And, you know, although the chronicles of the kings of Media and PersiaThey no longer exist. I think they probably turned to dust.
このメディアとペルシャの年代記に、記されているとありますけれども、でももう今はその年代記もなくなってしまっています。
But they did put some of their history on these clay tablets, which we still have today.
でも、実はですね、いくつかこの発掘して見つかった粘土板があって、それはまだ今日でも残っています。
And so it records this history, those many years ago.
もう何年も前の話です。
And they describe an official named Marduka, or Marduka, who served during the time of Darius the Great and Xerxes, who is this king in Ahasuerus in Esther.
で、その粘土板のところに、マルドゥカという名前が、彫られています。で、この人は、どうもこのダリオス王と、そして、クセルクセス一世、アハシュエロス王とも呼ばれます。このエステルの時の王様ですね。に仕えていた人で、公の人であるということが、その粘土板に彫られていました。
And so it's most probably this Mordecai is his name in...
ですからおそらくこのマルドゥカと書かれているこの人がモルデカイのことであろうと言われています。
So the book of Esther that we've just gone through, it's a unique book and it's a blessing.
エステル記をこう学んできました。これはちょっとまた特殊な書物ですけれども、でも本当に祝福です。
Because it really illustrates the providence of God.
なぜならば、はっきりとこの、エステル記の中にですね、神の摂理というものが書かれていると思うからです。
And the providence of God, the fact that God is at work throughout all of the events of history.
つまりこの歴史の中で起こるさまざまな出来事の背後には神が働いておられるということです。
And especially during the, you know, we look at looking at from the point of view of the Jews, this was a time when they didn't have a country.They didn't have power, and we saw that there was no problem. God was still at work, because God is sovereign. He's above every other authority.
この時、この時代は、イスラエルの民には自分たちの支配できる国はありませんでした。そして、ありませんでしたけれども、でも神が、このご自分の民を御手の中でケアしてくださって、そして守ってくださっています。でこれはもう歴史を通してもずっとそうでした。
And for those of us who know the Lord, We can have confidence that he's working in our lives.
そして、神を信じる私たちにとっても、神は私たちの人生にずっと働いてくださっているということに対して確信を持つことができます。
That he's working all things together for good for us.
私たちのために全てのことを相働かせて益としてくださいます。
Yes, there's still evil in our world. There's still Hamans in our world. And maybe you feel like you have one in your life. But don't worry.
確かにこの世はには悪がありますし、いまだにこのハマンが存在していると思います。もしかしたら皆さんの人生の中にもその悪人がいるかもしれませんけれども、でも心配しないでください。
Trust in God.
神を信頼してください。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we do thank you for your provision, the fact that you're watching over us.
主よ、あなたの守り、そして私たちをいつも見守ってくださっていることをありがとうございます。
And I pray for each one of us that you would strengthen our hearts.
どうかここにおられるお一人お一人の心を強めてください。
Give us fresh confidence in you.
あなたにある新しいこの新鮮な確信を与えてください。
And in your word.
あなたの御言葉に対する確信を与えてください。
And so we place ourselves in your safekeeping.
あなたの安全な守りの御手の中にお委ねいたします。
Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
アーメン。